ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。1月12日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。さあ、この番組新年、今日がね一発目の番組に放送お届けとなります。はい、今年もよろしくお願いします。ということで、まあ一発目ということですし、私のね今年のテーマ、文字一文字で決めました。何急に言ってんだっていう感じですけれど、この去年か去年ね、ゲストで中めぐみさんが出演してくださったんですが、その時に今年のテーマを一文字でね決めてみるといいですよというアドバイスがあったので、ね、聞いてる方は分かると思うんですけれども、あったんですよ。なのでそこで私もそうか、じゃあ今年はどういった年にしようかなということで、何か一文字決めてみようと思って、悩みながらね考えて考えて、パッとなんか思いついた、思い浮かんだ文字っていうのが私が決めたテーマなんですけれども、地面の地、地ですよね、地、地球の地とか地面の地、その地という一文字に今年のテーマは決めたんです。理由聞いて、理由理由は聞いてないか、いや聞いてくれてる。理由はですね、地、いろいろねこの地にもいろんな意味合いがありますが、私の中ではこの地一文字で、まあもちろん地に足をつけるというような意味合いも自分自身の中では持とうと思いましたし、あとは地盤固め、このね自分自身が行っている活動とか、まあ、仕事に対してもですけれど、初心に振り返るではないが、この地盤をねもっともっとちゃんとしっかり固めたいなっていう思いがあったり、あと地道にコツコツという、もうその言葉もね自分自身にすごく思い当たるなって、今の私には当てはまるなというような思いがありましたね。どちらかというとね、こう性格的に好奇心旺盛でいろいろなことにね興味を示すと、こうあっち行ったりこっち行ったりっていう、こう興味があることにはですよ、やってみたいなって思いがあるので、何かとねフラフラとふらつくことがあるんですよ、楽しいこと大好きなので。なのでこう地面に足をつける、地に足をつけるという意味でも、足をつけながらも自分のいいところをもう忘れずにね、自分らしくこう今までの興味があることには、まあ、ふらつきながらも地に足をつけようというような、そういった意味合いにしようかなということで、今年の私のテーマ一文字、漢字一文字で表すと地、地面の地、地という言葉に決めましたよ。さあぜひね、あなたも今年のテーマ漢字一文字でね、いろいろな、一文字だと意味合いがねいろいろこう枝分かれできるので、一文字がおすすめですとめぐみさんおっしゃってたので、ぜひあなたも今年のテーマ決めて、それにね、ワクワクしながら1年過ごしてみてはいかがかなと思います。はい、それでは今日も番組をお届けしますので、どうぞ最後までお時間お付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。 沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から、考えてみようというコーナーです。さあ今日はですね、特性を抱えている子、こういったね発達障害、発達の特性を抱えている子の見られる行動の、よくある行動として、私が、分かる分かるというあるあるというような共感した行動をね、少しご紹介したいと思います。これはね、サイトがあって、リタリコ発達ナビというね、あのポータルサイトがあるんですよ。もうね、すごく、全国で大きなこのポータルサイトなのでね、発達の特性を抱えている子を持つ親など、あとまあ支援の先生たちもね、よくこの情報を参考にしてるんじゃないかなと思うぐらい、たくさんの方がね、見ているポータルサイトなんですけれども、その中でね、私も見ながら、今日のね、コーナーのテーマということで、特性を抱えている子の見られる行動、その行動で、あ、わかるという、私も共感したことが多々あったので、そちらをちょっと紹介したいと思います。なかなかね、この特性を抱えている子が身近にいないとか、あまりやっぱり発達障害ってなんだろうとかわからない方たち多いと思うんですけれども、この特性がね、やっぱり大きく、苦手なことが出たりとか、あとコミュニケーションの中ですごく出たりっていうものが特性を抱えている子は多いので、その中でね、よく見られる行動で、私の中でやっぱ三男くんを通して分かるという実感できること、共感できることがあったので、少し紹介したいと思います。まず一つはね、これも書いてたんですけれど、分かりきってる質問を何度もしてくる。これね、三男くんも本当にあります。まあ、分かりきってる質問とか、あとさっきも聞いたよねって思うことを何度も何度も質問してくる。三男くんで言うと、今何時何時何時今って聞いたり、で今は10時30分だよ、え何時今何時って、もう一回本当に今聞いて答えたこと、もう一回聞くというかね、そういったこともあったりします。あとはまあ時間が経って、で火曜日、今日木曜日か、木曜日は木曜日はどこ、学校行ってデイサービスに行ってお家に帰るんだよ、じゃあ金曜日は学校に行ってまたどこどこのデイサービスだよ、土曜日は、でこれをね1週間繰り返したらまた戻るんですよ、木曜日はってこれは来週の木曜日を話しているのか、それとも今日にまた戻っての今日の木曜日なのか、どっちなんだろうって思いながらもね、繰り返すことがあります。これはね、不安で質問してくることもあれば、このやりとりが楽しくて何度も質問してくる時もあると書かれていました。そこでね、まあ私としてこちらのね、質問される側としては、もうさっきも聞いたでしょって、今答えたよね、何度も言わせないでっていう気持ちになることも正直ありますが、これをね、もう私はもう慣れちゃったので、あ、同じことまた聞いてるねって、もうそこまでも思わないかな。最初の頃はやっぱ思いましたけど、最近はもう全然そこまで思わないので、このやり取りをもう楽しみながら何度も繰り返してます。 今はね10時30分だよって、10時の10は何とか逆に質問してみたり、10は1と0じゃあ30はって聞いたら30って答えるんですよ。30はだから数字で何って聞いたら30って、あ、分かってないな、3と0だよって、なんかね教えながらとか なんかもう楽しみに変えながらします。何度も何度も同じ質問してくるのもこの子の、まあ、ルーティーンだろうなと。で、会話の一つとして、まあ、私とのコミュニケーションを取ってるんだろうなとか、そういったことを、ね、考えながら、この何度も質問してくることにもイライラしなく私は本当なりましたね。なのでどう捉えるかでこの子とのコミュニケーションをどう、過ごすかでね、こっちとしても気持ちは変わってくるし、向こうとしてもそのやり取りを、本人なりにね、なんだろうな、すごくこういいものにきっと変換されてるんだろうなとは思います。そういったことでこれもねよくある、私もよく共感した質問でしたね。分かりきっている質問を何度もしてくる。もう一つは、楽しくて興奮すると暴れたり、また度を越した悪ふざけをする。これも本当によくあります。今、楽しんでいることがすごくもう楽しいとこ、自分のね、なんだろうな、アベレージをすごく度を過ぎちゃうんですよね、きっと。もう悪ふざけに後半なってくるんですよ。すごく今興奮してるなって分かる時だとか、ふざけて相手を、楽しいからみんなが笑ってくれるからふざけて笑わせてみたりとか、その笑わせてみたりの度合いがやっぱり度を過ぎるとちょっと相手に対して、暴力的まではいかないけど手が出ちゃったり、楽しすぎてね、で暴れているから相手にぶつかって怪我をしてしまうこともあったりとか、そういったことでね、自分をコントロールできなくなってしまうことがあります。これまあそうだね、やっぱコントロールできないからだろうね。そのもう興奮しすぎると、それ興奮を下げることが今度は逆に難しくなっちゃうので、その調整をね、こちら側、親だったり支援をしているこの先生だったり、そういった方たちがうまくこの子の興奮の度合いを下げていくような調整をねしていくのもいいかなと思います。なのでね、これはねやっぱりありますね。自分のこの興奮度合いが高ければ高くなるほど、楽しければ楽しくなるほどあったりするので、これもよく見られる行動だと思います。もう一つは、他人との距離感が近い。これはパーソナルスペースとも言われるんですけれども、それぞれね、私もそうですけど、パーソナルスペースってみんな持ってるんですよ。自分自身と相手との距離を保つこのパーソナルスペース、それがねどうしてかやっぱり距離感が近かったりすることがあります。相手のねこの距離感が、なんだろうな、身近な人だからこそっていうのはないのかな。この子にとってのやっぱ距離感だと思うんですよね。ちょうどね、昨日私三男くん連れてキックボクシング行ってきたんですよ。トレーニング、楽しみながらのトレーニングなんですけど、その三男くんがもう一緒に楽しみながらね、環境を楽しんでるんですが、そこで、腹筋をしている女性の方がいて、三男くんもこの環境が楽しいので、さっきと同じですよね、やっぱ度合いが高くなる、興奮しているので楽しいから、なのでこの腹筋を頑張っている女性、初めてなんですよ、昨日会った初めての女性なんですけれど、頑張れ頑張れって応援してるんですよ。すごくいいんですよ、応援していることは。ただね、もうみんなも、お、応援してくれてる、楽しいねとか言うと、三男くんも余計乗ってくるから、頑張って頑張れよって、おいおいって、こう腹筋をしている女性の肩をねトントンって、頑張れ頑張れって、腹筋している途中ですよ、頑張れ頑張れってタッチしてみたり、あとは頑張れってこのガッツポーズがこの女性の顔に近かったりとか、 で三男くん自身もその子にその方に対してすごくもうどれぐらいだろうな本当に近い距離で、応援してみたりってあるのでやっぱり相手からするといくら子供とはいえ近いって感じると思うんですよ。そういったこの距離感がどうしても近かったりすることもね、多いかなと。これも私はすごく共感しましたね。パーソナルスペースは私たちも持っているこの相手がやっぱいるので、三男くんにとってやっぱこういった特性を抱えて子にとってすごく近かったりすると相手はこの距離感をちゃんと保ちながら持っていればいるほどその距離感が近いってやっぱ感じて、その距離感が近ければそれが恐怖に感じてしまうことだってあるので、そのね距離感は保つのはすごく大切かなって思います。これ最後になんですけれども、病院でパニックになってしまう、これも本当によくありますね。病院という言葉を聞くだけでパニックになる子ってやっぱいると思うんですよ。一度行ってどういったところかすごく本人にとってもう入っちゃうので、病院に行くよって言ったらもう行きたくないになってしまったりとか、あとは、心構えはしたんだけど病院にいざ行くとどうしても先生の顔もうそこに、診察室に入っちゃうとパニックになっちゃうとか、そういったこともねよくあります。なのでこれはねどうしてもこの子にとってもう記憶として残ってるんでしょうね。病院というものがどういうところ、楽しいところはねパニックにやっぱりなったりすることは低いと思うんですけれど、どうしても自分自身にとって嫌なところっていうものの記憶があると、パニックを起こしやすいとか、もう暴れやすいとかあると思うんですよ。なのでそういった時にはもう事前にね、今日は、病院に行って、私が三男くんにやってることは、今日は病院に行って、咳してるでしょ、だからこのホンホンっていう咳をね病院の先生に見てもらう、で見てもらうときにちゃんと口を大きく開けてみて頑張れるとかで、診察室でこうもしもしするでしょって先生がトントンって、胸をね音を聞いてみたりして、はい先生が OK ですよって言ったら帰れるからねって一連の流れをね細かく、話してあげます。三男くんの中でも病院でどんなことをするっていうイメージはわかるけど、今日どんなことをするんだろうってやっぱり不安なんですよ。なので今日はこういうことをすると思うよって、だからここまでできるように頑張ってみようねって一連をね細かく話して、ある程度心構えを、させます。そこはね三男くんにはそれで適応できるので、もうこれはね特性を抱えている子それぞれみんな違うので、その子に合うやり方でねまずは事前にどう伝えるかで、その場でどう対応するかをねやってみては、やってみるのがいいと思います。みんなそれぞれ違うので、私の場合は三男くんに事前に細かく話しています。はい、今日はね、このリタリコ発達ナビというポータルサイトに書かれていたこういった発達障害を抱えている子の特性、見られる行動の中に私も三男くんを通してわかるわかるっていうような共感できることを、紹介させていただきました。こういったことはねもう本当に数ある中のもう微々たるものとしての一つの行動なので、もっといっぱいありますよ。もっといっぱいあって、そこでねわかるって共感することって多いと思います。そこをね、みんなでどうこのこと、共感しながらで対応しながら日々をね過ごしているかをね、知ってほしかったり、また同じような、親の境遇を持っている親の方たちとはね、わかるわかるって共感し合いたいなと思う気持ちでね、今日はお届けしました。はい、特性を抱えている子の見られる行動あるある、私が共感したことをお伝えしました。
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺 フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ曲をお届けしましょう。今日お届けする曲は池田すぐるで千葉リオ。
どこまで歩いてきただろうか、この道は私の道なのか、どこまで続いているのかな、どこまで歩いて行けるのかな、誰かに惹かれたレールでも誰もが知らない獣道でも、自分の歩幅で進めばいい、自分を信じて進めばいい、ちばりよ、ちばりよ、ちばりよ、ちばりよ、それでもダメなら立ち止まればいい、そしていつの日か歩き出せばいい。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあエンディングです。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。今日は、特性を抱えているこの見られる行動ということで、私がね、わかるわかるって、あるあるわかるっていうような、共感したことを少しご紹介させていただきました。ぜひね、あなたもこういった行動あるよねっていう、何かね見られる行動があれば私にぜひ共感させてください。いや、私だけじゃないな、いろんな人がね共感するんじゃないかなと思うような、そういったね、行動ってたくさんあると思います。一緒にね共感しながら、そして一人じゃないよって、一緒にねみんなで子育てしてるんだよっていうようなね気持ちで、まあ今日も楽しく頑張っていければいいなと思います。はい、それでは、また来週も10時30分よりお届けします。はい、最後までお時間お付き合いありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い週末をお過ごしください。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。